ジョブフィックスインセッション。
こんばんは、ジョブフィックス編集長野上秀文です。この番組では現役の働く世代をお迎えして、一体日頃どんなことを考え、どういうふうに働いているのかを直接インタビュー、働くにまつわるキーワードをピックアップしてお届けします。今週もケアマネージャーを紡ぐ会の山崎道夫さんのインタビューをお送りします。山崎さんがされているお仕事のケアマネージャーが、まあ、これ本当に今この少子高齢化の中で本当に要としてですね、はい、まあ、間をつなぐ役目としてすごい大事な存在ではあるというふうに認識しているんですけども、はい、まあ、一方でこう足りないっていう実態もあるわけですよね。
はい、
これはなぜなんでしょうか。なぜなる人が少ないのか、まあ、その労働環境の問題なのか、給与なのか、そのもう地域の問題なのか。
そうですね。私がそれこそ本当に、こう、介護の業界に入った時っていうのは、ケアマネージャーはもう花形の職種だったんですね。
花形の仕事。
はい。はい、介護現場を、に張って働いて、その先にはケアマネージャーがあるっていうような、まあ、資格だったんですけれども、最近はもうやはりその、そうですね。介護現場で働く方たちの方が給料が良くなってきたっていう側面が一つあるのと、あとその資格取得のための要件が厳格化されたっていうのも一つ大きいかなというふうには感じています。はい。なのでまあ受験者数が以前ほどいなくなってしまったっていう背景があるので、そういったその制度の面からの問題と、やはりそのケアマネージャー自身が、その専門性をきちんとこう見せれてなかったっていうのも一つ大きな問題で、よくこう、福祉の現場でケアマネージャーの印象を聞くと、やっぱ何でも屋さんっていうような、イメージを持たれている方がすごく多いんですよね。で、まあ実際にそれに、その、まあ例えばもう家の電球一つ変えてとか、ちょっと病院行って帰れなくなったからなんかこう送ってもらえないかとか、そういうこう生活で困るようなご相談っていうものをケアマネージャーが対応してきたっていう現実はやっぱりあるんです。で、ただ私たちの役割って本人さんの状態に合わせていろんな地域の社会資源であったりサービス事業所さんとつなぐっていう役割になるので、そういった直接的なお手伝いをこうしてきてしまったことによって何でも屋さん、だからキャットケアマネージャーで大変なんだっていうイメージを持たれてしまったっていうのはすごく大きいんじゃないかなというふうには思いますね。
現場でのお仕事をされている介護職の中でのこう給与のまあ差が出てきたりだとか、はい、もしくはまあその資格の取得のまあ難しさ、はい、ハードルの高さ、はい、で加えて、はい、ケアマネージャーってどういう仕事っていう時に、まあ、御用聞き何でも屋みたいなところが少し実態として広がってしまって、
はい、
なかなかその、まあ、目指す先に、はい、ならなかった経緯があるということなんですね、
はいはい、
一方でこのケアマネージャーさんがいないとやっぱり回らないわけですか、介護の現場っていうのはどういった不具合が起きるんでしょうか。
そうですね。ケアマネージャーが、まあ、一番ケアマネージャーの強みって何かというと、その地域のことを一番よく知っているのがケアマネージャーだと思っていて、まあ、介護保険を使う、まあ、サービス事業所さんもそうなんですけれども、それぞれの地域にこういうボランティアさんがいるであるとか、まあ、こういうところがお弁当の宅配をしてくれる。で、例えばこのスーパーだったらお家まで届けてくれるとか、そういったその介護保険外の地域の資源っていうものもケアマネージャー常にアンテナを張って探していますので、ケアマネージャーがもしいなくなってしまうと、じゃあいざ介護が必要になった時に、どういったところに連絡を取ったらいいのか、で、そもそもどういったサービスがあるのか、っていうようなところをやっぱり皆さん把握しづらくなってくるんじゃないかなっていうのは一つ感じています。
まあ、言葉ちょっと適切か分かんないですけど、そういうコンシェルジュ的な役割がある、はい、ということなんですかね。
そうですね、はい。
地域を一番よくご存知ということなんですけども、どれぐらいの範囲をカバーされてるんですか。はい、例えば山崎さん奈良にいらっしゃるということなんですけど、はいはい、どのあたりまでを 見るのが、このご自身の管轄領域っていうのは、これどうやって決まったりするんでしょう？
そうですね。特にその範囲っていうのは厳格には定められてはないんですけれども、やっぱりその地域を知っていないとケアマネージャーってなかなかできない職種になってきますので、どうしても、地域密着型の仕事にはなってくるかなと思います。なので私であれば、奈良市を中心に活動はさせていただいています。はい。あとは、ちょっと足を運んでも近隣の市町村ぐらいかなっていうイメージですね。
そうすると、全国各市町村のところにケアマネージャーさんがいらっしゃるということですか。
そうですね。はい。
その運営主体はどこにな、か、法人がしてるってこと、会社がしてるってことですか、そういうケアマネージャーさんの。
そうですね。はい。運営主体はもう必ず法人になりますね。はい。もうそれを民間の株式会社さんもあれば、私なんかは株式会社になるんですけれども、それこそ社会福祉法人であるとか、医療法人であるとか、NPO 法人であるとか、いろんな法人格を持ったところがやっております。
自治体はやらない。直接はやらない。
そうですね。自治体に関しては、ケアマネージャーは直接はやらないですね。ただ介護保険制度で言うと、その要介護の方と要支援の方とちょっと分かれてくるんですけれども、要支援の方の、要支援の方向けのプランなんかは、自治体がやられていたりとか、あとは自治体が委託をする地域包括支援センターがされていたりとか、そういった形で、ちょっと役割分担はしているという状況になりますね。
なるほど。要介護の方がもちろん重いわけですよね、度合いが。
そうですね、はい。
で、要支援の場合だと自治体がそういった形で入ることはあるんだけども、要介護の場合はそのケアマネージャーさんが計画を立てられると。
そうです、はい。は
自治体
い。
がやった方がいいっていうことではないんですか、その。
はい。ヨーロッパなんかはもう、そのケアマネージャー的な立ち位置の方がしっかりと自治体に雇われたような人たちがやっているっていう国ももちろんあるんですけれども、介護保険制度をこれから社会で介護を担っていかないといけないで、どういう形で介護を広めていくかっていうと、多分その民間に下ろした方が広まり具合っていうのは圧倒的に早いっていうふうに多分考えられた側面が、今までの国の議論なんか読み返してみるとあるんじゃないかなっていうふうに思うのと、できれば自治体がやる方がそれこそ公正中立なケアプランの作成っていうものはきちんとできてくるんじゃないかなっていうふうには思っているんですけれども、実際この高齢化がすごく早まっている日本において自治体だけでそれが担えるの
な
か
る
っ
ほ
てい
ど。
うと、そこも難しい点はあるかなと思うので、民間の力を借りていくっていうのは必ず必要になってくるんじゃないかなというふうには思います
なる
ね。
ほどね。競争もそこまで働かないかもしれないので、もちろんそういった
はい。
ところがやること、自治体がやることで網羅的にやることはできるかもしれないですけど、民
はい。
間の力借りないとっていうところは全体としてはあるということなんですね、今の話ですと。
そうですね。はい。都心部とやっぱり地方ではサービスの量っていうのも全然変わってきますので、そこを一つ明確にしていただきたいっていうところをスタートに、介護って本当に備えることができますので、ぜひ介護を自分ごととして皆さん捉えて、一度捉えていただきたいなっていうふうに思っています。介護って何だろうっていうことを知っていただけると、やっぱり介護について考えるきっかけになるんですよね。じゃあ私たち介護についてちょっとイメージできたら、今度じゃあこういうところを気をつけとかなきゃいけないねっていうことで備えることができます。で、介護に備えることができると、やっぱりそういろんな問題が先手先手で打つことができますので、やっぱりその仕事と介護の両立であるとか、育児と介護の両立であるとか、それこそ介護者の方がご自身がご病気を持っておられたら、治療と介護を両立したりしないといけないわけですよね。で、そうなってくると、介護ってやっぱりいつまで続くかもわからないし、具体的にじゃあお金がどのぐらいかかってくるんだろうっていうのはやっぱりなかなか想像しがたい部分になってくるので、ぜひ備える、知って考えて備えるっていうところを意識していただけたらなっていうふうには思っています。
ケアマネージャーを紡ぐ会の山崎道夫さんに現状や課題感について伺いました。ジョブピックスインセッション、この時間のお相手はジョブピックス編集長野上秀文でした。
荻上チキ。セッション。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。